アルコール依存症かな。アルコール依存症ではないけれど、今日こそよそうと思った夜更けなのに、だらしなく焼酎を注いでしまう私。トクトクトク、そんな音が心地よくなって、慰められるみたいな優しさにあふれてくるのはなぜ。誰も慰めてなんかくれないから、私はお酒に抱かれてほのかな夢なんか見るのです。今日はジンジャーエールなんかで割ってみます。カクテルみたいな甘みがあって、シャワシャワとして心地よい。疲れ心をなだめてくれる、一つぼっちの私の味方かもしれない。体はとても疲れているのに、頭がキンキンして眠られないのです。今日の仕事のことがだらしなく汚れた映像みたいに、何度も何度もフィードバックされて、ただただ利益とか数値計算ばかりで人の価値を判断するような企業の在り方が、とても人の世とは思えない。それなのに私はそこからどうしても抜け出せないでいるのです。もちろん逃れようと試みたことはありましたけれども、二度三度失敗して、もうどこへ行っても何も変わらないような諦めが鳥かご全体を覆い尽くしている。そう思われてなりません。あるいは国外へと逃れたら、思想の異なるような社会が、人らしく生きられるところが私にも残されているのでしょうか。けれども、これから語学を学ぶなんて、そんな時間どこにあるというのでしょう。心が疲れてしまって、活力が湧いてこないのです。毎日が手一杯の気配です。甘えだとか、口先のペテンだとか、ちょっとした本心を見つけると、たちまち追い詰める声ばかりが響いてきます。これほどけなげに働いて、甘えだなんて言われたら、追い詰められて、せめても逃れるために、飛び降りるくらいしか、道をなくしてしまうに違いありません。だけど、よくよく観察してみると、甘えだなんて叫んでいる人たちの、どれほどいい加減な精神で、毎日を怠惰に暮らしていることか。つまりは、甘え切った人生を歩んでいる人たちばかり、人を貶める雄たけびを張り上げて、そうして、口数任せに虚栄心を満たしているらしいのです。私は驚きました。そんなペテン師を初めて見かけたのは、入社したての企業の課長と呼ばれる中年男性でした。もう懐かしいくらいのお話です。私は2年目にして、ようやくそのことに気がついて、こんな人物を平気で上司へとつける企業というもののルーズさに、人でなしでも平気で階段を上れるくらいな、だらしのない人事にあっけに取られたような出来事も、思えばその頃が初めてでした。企業とは独立した存在ではありません。人間があって、人間同士の社会をより良くするために副次的に生み出された共同体へと服属すべきシステムの一形態には違いありません。もしそれが一人一人の善良性や精神を置き去りにして突っ走るときには、社会的に上位であるはずの 私たち一人一人が改変するべき使命を持っているはずではないでしょうか。私はそんなことを酔っ払いの冗談みたいにして言ったことさえありました。思えば私も若かったのです。何しろそんなことには興味も関心もなく、ただただ風変わりな発言を嘲笑うような同僚が私を覆い尽くしているだなんて、まるで気づきもしなかったものですから。彼らは、彼女らは、それで幸せらしいのでした。陰で、愚痴やら悪口を発散させながら、本気で何かを変える気力もなく、与えられた情報や、自分のやりもしないスポーツや、新しい娯楽や、端末のことばかりにのめり込んで、あるいは、家族の出来事ばかり、延々と主張し合って、そうして最後には、いつも笑いを求めてさまよっている。仕事中に得られない上司を、はけ口みたいにして、交互に満たし合っている。仕事の欲求不満を、強刺激でもって、満たそうと躍起になっている。だからなおさら嘲笑的で、それでいて、互いの存在など、心から求め合わないような。まるで、旧館長が交互勝手に、自分のことばかりを語り合っている様子。穏やかな会話の品位というものがどこにも存在しないのです。あるいはそんな居酒屋の光景に誰一人気づかずに、あるいはそんなカラオケ屋の一人歌いに誰一人気づかずに、幸せそうに毎日を過ごしているのはなぜでしょう。そうして、上司が一言、利潤と囁けば、何の抵抗もなく、利潤と大目を返し、上司が、前年比と言いさえすれば、何の予見もお構いなしに、100% 達成と答え返すようなありさまです。かといって、上司が悪であり、私たちが虐げられている風でもないのです。いわば、企業というものは、誰の手からも中立のところにあって、上司も私たちも、ただそこからの命令さえ与えられたら、安っぽい評価主義に配下をリストラすることだって、穴だらけのプランに邁進することだって、まるでもう尊厳やらプライドなどみじんもなく、自分の意見は愚痴用に取っておいて、従うべきと考えているようなありさまなのです。それでいて、その命令さえも、王やら独裁者から出されるわけでもなくって、極めて明確な指針の定まらない、ある種の集合体が、右往左往しながら生み出したような、ルーズなものらしいのでした。でも、私には会社のことや、組織のことはよくわかりません。ただただ、すべてが歪んで見えるのです。私が歪んでいるのでしょうか。私一人が、この国でただ一人、歪み切っていて、それで普通のものが、曲がって見えるのでしょうか。もしそうだとしたら、どこかへ連行してくださったらいいと思います。施設でも何でも、私を護送して、ここから逃れさせてくださったらいいと思います。どんなに眠ろうとしても、頭の中によどんだ影ばかりが、悪霊みたいに湧いてきて、言葉の羅列が、デジタルの数列みたいに、単純な数値で、延々と続くような苦しみで、 私はまたガバッと布団をはねのけて、こうしてキッチンでお酒なんかをあさっている。もういい年をして一人ぼっちの夜更けは怖いのです。私はアルコールだけを友として寂しさのうちに老いぼれていくのでしょうか。無縁死、そんな嫌な言葉が浮かんできて、私は慌てて頭を振りました。何でもない、何でもない、なんて一人でごまかしながら、グラスと一緒にベッドルームへよろよろ戻って、けれども音楽を流しても、近頃はちっともアーティストの声が耳に届いてこないのです。シャワシャワと炭酸の響きはしています。そうしてただそれだけのことなのです。割り物のジンジャーエールの甘みがほろ苦くも思えてきて、なんだか泣きたいくらいに飲み干すグラスから炭酸は慰めみたいにして優しく立ち上っては、どこかへ消え去ってしまう。私は追いかけるみたいにして、またキッチンから次のお酒を仕入れてこなければなりません。